トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は黒部市の大野久義市長です。黒部市は当時の黒部市と宇奈月町が合併して誕生し、今年市政施行15周年を迎えます。記念行事や市長の思い、番組の後半で伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野久義市長です。北方領土から引き上げてきた方が多い黒部市、そして大野市長といえば北方領土返還要求運動です。まずは最近の動きを新型コロナウイルス関連のお話と合わせ伺いました。最近の動きですが、まず新型コロナウイルス関係ではワクチン接種が始まりますね。
昨年の春からね、ずっとコロナ禍にあって、収束が見えない中で今一番注目されているのはワクチン。国が早くそのワクチン接種のあり方をきちっと決めて、各自治体に示してくれと、はい、でその中でも我々は、いずれこのワクチンを、市民の方々に受けていただくということが来るだろうということを前提に、もうすでに、ワクチン接種本部を県内でもいち早く立ち上げて準備には入っております。
はい、その新型コロナ関連ではですね、職員の在宅ワーク進めてらっしゃいますね。
職員も倒れられると大変ですので、言うなれば子育て、あるいは介護、看護、そして仕事の両立、いわゆるワークライフバランスというものも実現をするためにですね、実は総務省に、事業があるんですよ。自治体テレワーク推進実証実験事業という事業がありまして、それによってどうかなという運用と効果を検証したいと思っておりまして、で現在のところまでは4名の方かなの実施がありました。まだまだ何と言いますか、総括するには早いんですが、この実証実験事業、まずはできるところ、あるいはやりやすいところをまずやってみようということで、やっておりまして、基本は市民サービスを低下させない、そういうことです。
そしてですね、先月ですか、コロナ禍の日本の課題をテーマに黒部市でシンポジウムがありました。市長もパネラーとして参加されましたが
去年一昨年、シアターオリンピックスということで、舞台芸術黒部市で行いました。それを受けて昨年は10月ですか、わずか2日間ですけど黒部版がありました。その折にですね、黒部でやったのはなかなか良かったと、皆さん方から評価高くて、ぜひ特別のシンポジウムやろうよという話になったんです。で、テーマはですね、コロナ禍の日本の課題ということでやったんですが、北日本新聞の駒澤社長と YKK の吉田さんと私と3人が第一セッションということでトークショーやったと。で、私はその中でですね、コロナ禍の日本の課題ということでありましたので、行政の長として今どういうふうなものをこう取り組んでいるかというお話をしたんですが、舞台芸術に関して言えばそれぞれが 直接生で広角に全体を 見ながら、雰囲気を味わうということが大事かなということを、逆にこのコロナ禍において取り組んだ昨年の2日間を体感してですね、普通に素晴らしいそのハイレベルの舞台芸術を皆さんが鑑賞できる時にまた戻ってほしいなと思ってます。はい、
次にですね、大野市長が初代市長を務める富山県北方領土資料室ですか、それとあの、去年もありました北方領土を学ぶ中学生の現地視察団、これについてなんですが、
これもですねコロナ禍になって大変だったんですよ。でまずあの9月29日についにあの富山県北方領土資料室が関係者のおかげで、完成しました。でできた後にですね、まあ、11月に、2泊3日で富山県の中学生を、根室あれから別海町かな標津へ、一緒に連れて行ってですね、あそこで現地では北方領土を学んだんでありますけども、実は他の都道府県もいくつか根室へ中学生と一緒に訪れる予定だったんですよ。それが全てなくて来たのが富山県だけだと。非常に根室の方も、もう富山県のさすがに北方領土にかける熱意というのは改めて感じたということだったんですね。で私も決してあのコロナ禍でですね無理して行ったわけじゃないので、かなりいろいろ調べまして大丈夫だということで行きました。で北方領土のことに関してますと、今年はまだいくつもありまして、まあ、2月6日にですね県の大会を行いました。その翌日2月7日には今度は東京でですね北方領土返還要求の全国大会があるんですが、実はこれにですね黒部市の清明中学校2年生の宝泉陸斗君という男の子ですが、リモートで自分の思いを語ったということがありましたね。特に宝泉君とはなんと元島民の豪勢なんです。
ああそうですか、まあ、そういう方が頑張る体制作りのためにもですね、はい、北方領土資料室があるわけですよね。
それは非常にご指摘でね、令和3年度以降にかなりのですね小中学生が北方領土問題の学習のために訪れてくれるんではないかなと、県の教育委員会も非常にそれを注目しておりますので、我々はそれをしっかり受け入れると、その体制だけは、作っていきたいと思っています。はい、
黒部市に開設された県の北方領土資料室は、北海道以外で自治体が整備した北方領土関連施設として注目されています。北方領土の返還にはまだまだ時間がかかると言われる中、返還実現に向け運動の後継者育成や問題の認識を継続させていくためには大切な役割を担うことになります。トップインタビュー、いいね富山。黒部市の大野久義市長に小山健一がお話を伺っています。次は黒部市の最近の動きからです。商工業の祭典黒部フェアですか、これオンラインで開催中なんですね。
いやー、このコロナ禍で黒部フェアどうなるのかなと心配してました。さすがにアイデアマンが多いですね、オンラインでやると。でもオンラインでやるとはいうもののどうなるのかなと、全く今まで経験がないので、で、その企画を聞いたらなるほどということで、私も非常に興味津々で今います、で実際のところは今開催中で、3月31日までと、年度末までということになっておりまして、まあ、その間企業ブース、これが一番メインなんですね、商工フェアの前身が商工フェアで今クラブフェアですから、まあ、あのどのようにやられるのかなと思ったんですが、なんと動画の紹介で32事業所、写真紹介で36事業所と、合計68の事業所が紹介しているということで今進んでおります。まあ、今年ですね、新しい年度ですけども、令和3年度はぜひまた普通通りのクラブフェアが、開けたらいいなと思っているところです。
それからこの時期のイベントなんですけれども、イルミネーションの点灯がね、されてますね。
これあの毎年ですね、あの駅前の方々が大変あの献身的に頑張っておりまして、その厳しい状況をなんとか、突破してでもやろうということで、あの、イルミネーションを実施されました。回数で10回目かな、10回目になると思いますね。 で点灯期間は今月2月末までということになっておりまして、はい、できればあの3密を避けて、楽しんでいただきたいと思ってます。
そしてあの宇奈月といえば雪上花火大会、
1月から毎週土曜日はやってるんですが、6日がいわゆるそのカーニバルという、まあ、コロナウイルス感染症対策ということで、花火大会だけにしたということでありますが、実は私もこの花火大会行ってきました。まあ、花火大会だけだから寂しいなと思いながらも、それでも非常にあの、峡谷に美しい花火が上がってきましたので、ここはですね、内容を縮めたとはいえ、雪のカーニバルとして花火大会ができたのは関係者にも感謝をしたいなと思ってますし、予定通り毎週土曜日は続けてほしいと。今年はそういう意味ではあの雪に恵まれておりますので、ぜひスキー客の方もたくさんお越しいただければありがたいと思ってます。
その宇奈月なんですが、宇奈月女子化プロジェクトの活動が、ね、活発だと聞いたんですが、
これね、中心メンバーが津田奈由子さんということなんですが、女子化の取り組みを広めておりまして、まあ、いわゆるインスタグラム、ツイッターなどでね、黒部峡谷、宇奈月温泉、宇奈月温泉スキー場での情報を発信していると、で本人と直接お会いすることは初めてできまして、お話を聞けたんですが、非常に明るくて、宇奈月の温泉が好きだと、スキー場が宇奈月の雰囲気も好きだということで、これからもあの自分なりにやっていきたいと話しておりましたので、非常に楽しみであります。
要はあの宇奈月にですね、女性の方たくさん来てほしいと、
男性も魅力を感じて来てほしいと、いうこともありますね、私から言わせると、彼女たちはそう思ってるかどうか分かりませんけど、私は一緒にワイワイガヤガヤやってくれたら、これは嬉しいなと。
それが女子化プロジェクトの狙いなんですね。
イエスイエス、そうですそうです。
宇奈月温泉を女性の力で盛り上げたいという宇奈月女子化プロジェクト、このほどクラウドファンディングで資金を集め、スキー場のテレビ CM を制作したということで、そういう民間の皆さんの活動も黒部市の活性化に欠かせないようです。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、黒部市の大野久義市長に小山健一が聞いています。市長、あの今年はですね、市政施行15周年を迎えるわけですね。
そうですね、いよいよ来ました15周年。3月31日で満15歳ですから、一つの節目ということで、あのこの15年を三段跳びのに例えれば、令和3年のスタートはホップステップの台に立ったと、そういうふうにまあ考えてます。で、もうすでに考えてることは、晩秋の頃には、市政施行15周年の、式典を行いたいと思っております。まあ、それ以外にあの職員にもですね、ぜひあの15周年だから、厳しい予算の中でも何かいいアイデアを考えて事業を展開しようぜということで今進めておりますが、それ以外に実は今年の秋10月ですけど、コロナ次第なんですが、日本相撲協会から、秋巡業を黒部場所としてやりますということの内定をもらっています。ぜひあの15周年で楽しみにやりたいなと、しかも朝乃山が非常に頑張ってますので、あとまあいろんなことを取り組みますが、15周年で、市民憲章がありますけど、この市民憲章ももう少し浸透させたいということで、皆さんから方ですね、市民憲章に沿っていい活動をしておる方がおられたら、これはぜひあの司法黒部あたりで紹介をしたいなと、あとあのこれからもう少し皆さんと相談して、15周年を祝いたいと思っております。
15周年市民の皆さんに一言、
あのここまで15年、それぞれいろんな思いがあったと思いますが、さらにこの15年を礎にして、市民が一丸となって、新しい黒部市づくりに向かっていただければ、市長としてはこれほど嬉しいことはないと。ぜひ市民一丸となって一緒に前へ進んでいきたいと思います。
ある意味ですね、新しい黒部市のスタートの年になるかもしれませんね。
そういうことです。ありがとうございます。
市政施行15周年、一般的にはそれまでの町が市になって15年と捉えがちですが、黒部市は当時の黒部市と宇奈月町が合併して15年です。それまでの黒部市、そして宇奈月町の歴史があり、それを尊重、改めて市政を敷いて15年と捉えるそうです。今日は黒部市の大野久義市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週2月25日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。